王国は神の摂理に従って一方的な神の贈り物としてダビデに与えられました。ダビデがそのためにしたことは何もないと言えるでしょう。それは将来イエス・キリストによってもたらされる神の国を象徴しているようでもあります。神の国は罪許され、何の働きもない者に恵みと憐れみが注がれるところでありますように、王国もただ信仰によって入ることができる国でありまして、たとえ罪人であっても過去いかなる罪や過ちも信仰によって許される国であります。本日お読みしたサムエル記下3章は、政治的駆け引きや人々の策略で満ちているように見えますけれども、すべての人間の思いを超えて神の御心だけが成就していく姿を私たちは見ていくことになります。神が誠の王として治める神聖国家イスラエルは、もはや武力によって民を服従させるのではなく、平和がもたらされ倫理的な法によって治められていくことになります。それは新約において父なる神様が愛と慈しみによってご自身の民を治められ、そして内住の御霊によって私たちを清め導かれる姿であるというふうに言うことができるでしょう。それでは主題1を見てまいります。最初にアブネルの忠実を失ったイシボシェトに目を向けてまいりましょう。サウルの死後、ネルの子アブネルはサウルの子イシボシェトを北の王として擁立しましたけれども、ダビデはますます勢力を増していき、サウルの家は次第に衰えていきました。そのような中でアブネルはいよいよ人々から信任を得、勢力を増していきます。ある日イシュボシェトはアブネルに対し妬みを起こしたのか、アブネルがサウルのそば辺であるリツパと関係を持っていることを咎めました。3章の7節8節をご覧いただけますでしょうか。3章の7節8節でございます。アヤの娘でリツパという名の女がいた。この女はサウルのそば辺であった。ある日イシボシェトはアブネルに、なぜ父のそば辺と通じたのかと言った。アブネルはイシボシェトの言葉に激しく怒っていった。私をユダの犬どもの頭とでも言われるのですか。今日まで私はあなたの父上サウルの家とその兄弟友人たちに忠実に仕えてきました。あなたをダビデの手に渡すこともしませんでした。それを今あの女のことで私を罪に問おうとなさる。当時前の王の妻や妾と結婚したりですね、そういった女性と関係を結ぶことによって王位を継承するための合法性が与えられるというふうに考えられていました。アブネルがリツパと関係を持った動機が、北の王位をイシュボシェトから奪おうとしていたという考え方がございます。しかしもしアブネルの目的が北の 大いであったなら、それを強引に奪うこともできたでありましょう。それにサウルのいとこであるネルの子アブネルに王位継承権が全くなかったわけではないために、ここでのリツパとの一件はですね、自分が王位を継承しようとする政治的な画策によるのではないというふうに思われます。むしろアブネルはもっと広い視野でですね、イスラエル全体のことを考えていたのではないでしょうか。イシボシェトがアブネルを非難するのはわからないでもありませんけれども、それ以上にアブネルがこれまでサウルの家に果たしてきた貢献度を考えるときに、このイシボシェトの非難はですね、公正な非難ではなかったのでありましょう。八節を見ますと、アブネルの王家に対するアブネルのですね、このサウル王家に対する忠実さがにじみ出ています。今日の今日までサウルに対しても、そしてイシボシェトに対しても、サウルの兄弟友人に対して変わらずに忠実さを持って、ヘセットですね、ヘセットを持って仕えてまいりました。ところがこの些細なことがきっかけとなり、アブネルは大きな行動に出ることを決心いたします。3章の9節10節でございます。9節10節です。主がダビデに誓われたことを私がダビデのために行わないなら、神がこのアブネルを幾重にも罰してくださるよ。私は王権をサウルの家から移し、ダビデの王座をダンからベールシェバに至るイスラエルとユダの上に打ち立てる。サウル王が確かに知っていたように、アブネルもダビデの王権に対する神様の摂理を知っていました。以前預言者サムエルがサウルに対し叱責するのを通して、もしかしたらアブネルは悟ったのかもしれません。あるいはダビデの油注がれた、ダビデのですね、このサウル王に対する態度、決して手にかけようとしなかったその態度を通してアブネルは悟ったのかもしれません。アブネルの中でそのことが次第に確信へと変わっていきました。自分は神様に仕えるのか、目の前に立てられているイシボシェト王に仕えるのか悩んでいたことでありましょう。しかしついに神の摂理を全面的に受け入れることに決意したのであります。サウル王はそのことを知っていながら最後まで固くなに拒み続けましたけれども、アブネルは違いました。主なる神がダビデの上にダンからベルシェバに至る王権を打ち立てると誓われたことを信じ受け入れて、これまでの自分の考えを翻したのであります。早速アブネルは行動に移します。3章の12節をご覧いただけますでしょうか。12節でございます。アブネルはダビデのもとに使者を送っていった。この地を誰のものと思われますか。私と契約を結べばあなたの味方となって全イスラエルがあなたにつくように計らいましょう。ここでアブネルはダビデと契約を結ぼうとしていますね。契約というのは、この言葉はもう皆さんもご存知のようにギリシャ語ではディアテーケですね、ヘブル語ではベリートという言葉でございます。このヘブライ語の契約ベリート という言葉の語源はヘブライ語のバラという動詞から来ていると言われています。バラというのは切るという意味ですね。ですから契約という言葉の語源は実は真っ二つに切るということだと言われております。どういうことかと申しますと、契約が締結される際、屠殺された動物が真っ二つにされて、そして互いに向き合っておかれ、その間をですね、契約の当事者たちが通り過ぎるのでありますけれども、このことが意味しているのは、もし契約を破った者はこの動物と同じような運命に処せられるということであります。そして契約が結ばれた暁には祝宴がもたれました。ですから古代において契約というのは当事者たちが命を懸けて守る、お互いに命を懸けて守る約束であり、もし約束を守った者に対しては神的な刑罰が下されるよう呪いを訴える宗教的な儀式であったということです。契約というこの恋をですね、宗教的な儀式ですね、こういう儀式を動物を真っ二つに切って、そして契約が結ばれた際に祝宴をあげるというこの宗教的儀式であったわけであります。神様はこの人間の中にある古くからの慣習ですね、契約という慣習を用いて神様ご自身の真実さとイスラエルに対する愛、神様の愛について聖書の中で契約という言葉を用いて掲示してくださっているわけであります。ところで3章12節を見ますと、アブネルの言葉の中でですね、この地を誰のものと思われますかというセリフが出てまいります。仲介書によって解釈が分かれるところですけれども、これはアブネルがですね、この地は俺様のものだから俺様と契約を結ぼうと言っているのではありません。主がダビデに誓われたことをアブネルはダビデに対して想起させようとしているわけです。この地は誰のものでしょうか、神様は何とおっしゃってくださったんですか、誓われたんですか、このようにですね、ダビデに想起させようという意味ですね。ダビデはアブネルの平和的な統一の提案にですね、大変喜びました。しかしその前にサウルの娘であり最初自分の妻であったミカルを連れてくるようにと言い渡します。3章15節16節でございます。3章の15節16節、イシボシェトは人をやってミカルをその夫ライシュの子パルティエルから取り上げた。パルティエルは泣きながらミカルを追い、バフリンまで来たがアブネルにもう帰れと言われて帰っていった。ダビデがミカルを要求した時、ミカルはすでに他の男と結婚していた後であったということはダビデも重々知っていたわけでございます。それなのになぜあえてミカルを要求したのでしょうか。その理由はいろいろと考えられると思いますけれども、まず第一にダビデとミカルは正式に離婚をしたわけではありませんでした。サウルに追われる中で二人の間がこう 引きちぎられたということですね。ですからダビデとしては自分がペリシテ人の王の皮100枚を納めた、その結納金として得たミカルをですね、取り戻すこと、これは合法的な主張であったということでございます。第2にダビデの心の中にはですね、多少なりとも政治的な画策があったのではと思われます。妻や妾をめぐり、そうすることによって自分がですね、サウルの家系を継ぐ者として合法性が与えられるということでございます。王家との絆も強められるというふうに考えたのでしょう。それにしてもミカルが愛するパルティエルから引き裂かれる、その情景が聖書には何とも寂しそうに描かれています。これはまさに後にバトシェバがウリアから引き裂かれる、そのダビデの罪を暗示するような事件でもありました。ダビデの要求はイシュボシェテにそのまま受け入れられまして、アブネルは主の御心が成就されるようさらに進んでいきます。アブネルのしたことは、まずイスラエルの長老たちと話し合い、17節から18節に書かれているように力説しております。3章17節18節をご覧いただけますでしょうか。17節18節でございます。アブネルの言葉がイスラエルの長老たちに届いた。あなた方はこれまでもダビデを王にいただきたいと願っていた。それを実現させるべき時だ。主はダビデに、私はしもべダビデの手によって私の民イスラエルをペリシテ人の手から、またすべての敵の手から救うとおっしゃったのだ。この18節を注目しますと、これはアブネルの信仰告白であると取ることができるでしょう。と申しますのは、3章の全体の中でですね、ヤハウェ主という言葉が全部で4回だけ出てまいります。そのうち2回が9節と18節においてですね、アブネルの口を通して宣言されていることでございます。そして残りの2回は28節39節にダビデの口を通して主ヤハウェという言葉が出てまいりますけれども、これはアブネルを殺したのが自分ではないということを申し開きするために、ダビデが主という言葉を使っているということですね。ですから3章全体を通してみると、アブネルだけが主にその心を寄せて告白しているというふうに取ることができるのであります。ここにアブネルの信仰が現れているということでございます。アブネルはすべての条件を整えて20人の部下を連れてダビデのもとに相談しに行きました。彼の人柄は忠実に仕えることをよく知っているものであり、そして一致団結するその術を知っている人物でありました。そして何よりもダビデと契約する準備ができておりました。この時ダビデとアブネルのこの会合がですね、祝宴を持たれておりますので、おそらくこの時ダビデとアブネルの間に 何らかの契約が交わされたことと推測されます。20節21節をご覧いただけますでしょうか。20節21節でございます。アブネルは20人の部下を連れてヘブロンのダビデのもとに着いた。ダビデは酒宴を催してアブネルとその部下をもてなした。アブネルはダビデに言った。私は立って行き全イスラエルを主君である王のもとに集めましょう。彼らがあなたと契約を結べばあなたはお望みのままに治めることができます。ダビデはアブネルを送り出しアブネルは平和のうちに出発した。こうして神から来るシャローン平和のうちにアブネルはヘブロンを後にしたのであります。ところがこの後すぐに平和的統一を破るかのような事件が起こりました。その場に居合わせていなかったツェルヤの子ヨアブが略奪から帰ってきたのであります。そしてアブネルがダビデのところに来て平和のうちに帰っていたと告げる者の言葉を聞いたとき、ヨアブはダビデの取ったその措置をですね叱責するように抗議いたします。24節25節でございます。24節25節、ヨアブは王のもとに行きこう言った。どうなさったのです。アブネルがあなたのもとにやってきたのになぜ送り出し去らせてしまわれたのですか。ネルの子アブネルをよくご存知のはずではありませんか。あの男が来たのは王を欺いて動静を探り王のなさることをすべて調べるためなのです。この時ヨアブは自分の弟アサエルがですねアブネルによって殺されたということについては言及しておりません。それはあくまで戦いの中で起こった殺人であったからであります。ヨアブはダビデの元を引き下がるとすぐにアブネルを追いかけヘブロンの町に再び戻し冷酷にも彼を欺いて暗殺してしまいます。ヨアブは結局ですね個人的な恨みからアブネルを殺してしまったのであります。もしかしたらヨアブはヨアブをこのように駆り立てたもう一つの理由として軍の司令官アブネルに対する競争心があったのかもしれません。というのはヨアブも現在ダビデの下で軍の司令官ですけれどもアブネルがダビデの下に加わるなら自分にとって手強いライバルになるでしょう。そのように推測させるのはヨアブはこの後再び全く同じような殺人を起こすからであります。サムエル記下のもう少し後の方に出てきますけれどもアブシャロムの謀反を起こしたダビデの息子アブシャロムの軍司令官を務めたアマサという人がいますけれどもこのアマサをですねダビデと和解した後にダビデの軍司令官として抱えてもらった後にこのアマサがヨアブに暗殺されたという事件が起こります。このヨアブの殺人事件読む 私たちにとって同情を禁じ得ないもう一つの理由はヘブロンの町というのが逃れの町であったということでございます。イスラエルには事故によったり過ちによって 万が一人を殺してしまった場合に逃れの町に避けるならば暮らすことができますよという制度がございました。立法の民数記35章10節から12節をご覧になっていただけますでしょうか。プリントの方に印刷されております。民数記35章10節から12節でございます。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。あなたたちがヨルダン川を渡ってカナンの土地に入るとき、東側からですね、いよいよヨルダン川を越えてカナンの地に入植するぞというときですね。そのとき自分たちのためにいくつかの町を選んで逃れの町とし、誤って人を殺した者が逃げ込むことができるようにしなさい。町は復讐する者からの逃れのためにあなたたちに用いられるであろう。人を殺した者が共同体の中に立って裁きを受ける前に殺されることのないためである。ヘブロンという町はヨシュアによって逃れの町に指定されていたのであります。それにアブネルがアサエルを殺したのは正当防衛であり、言ってみれば事故でありました。それにもかかわらず裁判もせず逃れの町ヘブロンにおいてアブネルはヨアブに復讐に遭い殺されたのであります。深刻な立法違反であり、それだけアブネルの死が痛ましく私たちに迫ってくるのであります。この後この事件を聞いたダビデは大変なショックを受けます。これはアブネルと交わした契約違反にも取られかねない重大な事件でありました。なんといってもアブネルはヘブロンを去るとき平和のうちに去っていきますけれども、この平和という言葉が3度もですね繰り返し語られております。アブネルとダビデの間に交わされた契約もよっていざシャロームが望んだ瞬間での悲劇であったということです。ダビデは自身の潔白について主の御前に、そして神の民イスラエルの前に申し開きをしなければなりません。サウルとヨナタンが死んだ時に哀歌を歌ったように、ここでもヨアブのために哀歌を歌い、そして断食をいたします。なぜダビデは哀歌を歌ったのでしょうか。それは決して民の疑いを払拭するため、その政治的なパフォーマンスではありませんでした。それは愛と慈しみによって支配されなければならない神の国に遅まきながらも入ってきた義人アブネルが無慈悲に殺されてしまった事件であることを心から嘆いたからであるというふうに言えるでしょう。新約時代を生きる私たちから見るならば、新しい時代が訪れる中にあって、時代の架け橋となった偉大な指導者であるアブネルが罪人たちに勝手にあしらわれ無意味な死を遂げた、まさに洗礼者ヨハネの死に似ても似ていなくもないということを嘆いているのであります。ダビデはアブネルに敬意を表し、そしてヨアブを呪い叱責しました。ヨアブとヨアブの率いる兵士全員に衣服を裂き荒布をまとい 悲しみに傷んでアベネルの前を進めと命じ、ダビデ自身もアベネルの棺の後に従って行きました。ダビデは王として大変威厳に満ちております。人の人々はこのような王の姿を見たからこそ、ダビデがアブネルの死を意図したことではないこと、そしてそのことのゆえに北との交渉が前進するに至ったということでございます。結論を申し上げるなら、神の国を象徴するダビデの国、それは信仰によって入ることができる国であり、たとえ罪人であってもその過去におけるいかなる罪や過ちであったとしても信仰によって許される国であるということです。それは誠の意味でイスラエルを治めているのはダビデ王ではなく、父なる神が愛と慈しみによってご自身の子イスラエルを直接治めているからである。このことに今日は私たちは目を留めていきたいと思うのでございます。神様が治める神の国、父なる私たちの父なる神様が治める神の国、それは許しの国、愛と慈しみの国であるということです。そのことが決してアブネルのような罪によって損なわれてはならないということでございます。ヨアブのようなその行いによって損なわれてはならないということです。一言お祈りをお捧げいたします。ご在天の父なる御神様、皆をあがめ賛美いたします。ダビデに与えられた王国は神からの無償のプレゼントであり、それはまさに私たちがイエス・キリストによって与えられた神の国を象徴するものでありました。私たちの一切な策略、一切な思いを超えて神の御心のみが成就していく姿を私たちは今日まざまざと見てまいりました。神の国、天の父が直接治めておられる神聖国家、この国を治めておられるあなたがおられること、愛と慈しみによって私たちを導いてくださいますことを心で感謝しつつ、今日も感謝を持って歩ませてください。この祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。